横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課田中です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、雄物川郷土資料館第31回ひな人形展について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手北中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは横手北中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは栄小学校戸籍栄教頭です。栄小学校の校歌とともにお聞きください。それではどうぞ。
栄小学校の戸籍栄です。雄物川町から通っています。趣味はスポーツ観戦、映画鑑賞です。特技はスキーや野球をすることです。スキーについては今年4回スキー教室を予定していましたが、雪不足のため2回しかスキー教室ができませんでした。ですが久しぶりに教えることができて楽しかったです。 1年生6年生の児童からありがとうの手紙をもらってとても嬉しかったのを覚えています。野球については運動することで年相応の体力づくりをしながら健康第一に数年前から500歳野球の仲間入りをしました。
はい、ありがとうございます。ご趣味はスポーツ観戦と映画鑑賞ということですけれども、映画の方はどういった映画をご覧になられるんですか？
最近は決算忠臣蔵を映画館に家内と見に行きました。お金の面から時代を捉えていて考えさせられる部分が多く面白かったです。
はい、続いて古関教頭先生のキャリアについて教えてください。
最初種森小学校に赴任して小学校2つを経験し、その後金沢中増田中学校などを経験して今年度から栄小学校で勤務しています。
はい、古関教頭先生のお名前栄さんということでですね、栄小学校の栄先生としてやっぱりすごくご縁があると思うんですけれども、周りに何か言われることとかありましたか？
はい、最初周りによく言われましたが、とても親近感のある学校ということでこれまで楽しく過ごさせて、もらっています。
古関教頭先生が先生になられて何年目ですか？
34年目になります。
先生になられたきっかけは何だったんですか？
強いてあげれば、小さい頃から体を動かすのが好きでしたので、小学校の担任だった先生が跳び箱やマット運動で技のポイントを丁寧に分かりやすく教えてくれまして、倒立前転や前方倒立回転跳びができた時の喜びはとても大きくて今でも忘れることができません。
はい、そういった思い出が先生になるきっかけの一つになったということですね。それでは古関教頭先生が先生になってよかったと感じるときはどういったときですか？
卒業させた子どもたちと成人式や33歳の厄払いで再会して、当時の思い出話に花を咲かせながら改めて成長したことを感じられた時です。
はい、それでは最後に子どもたちへメッセージをお願いします。
学校の教育目標、夢と学びと楽しさのもと、3つの心、挨拶、命、仲良くを大切に、100名の子どもたちが住みよく楽しく過ごせるよう先生方と一緒に日々頑張ってきました。この後もそれぞれ一人一人の目標や夢に向かってプラス思考で前向きに熱く行動活動していってほしいと思います。その時誰かのためにという気持ちが一つ一つつながっていることを忘れずに頑張っていってほしいなと思っています。ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは栄小学校古関栄教頭でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
さあ、放送の今日は3月3日、ひな祭りですね。雄物川郷土資料館で開催されているひな人形展をご紹介していきましょう。ご案内してくださるのは解説員の富田さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は教育委員会の番組で子どもたち向けの放送となります。ちょっと優しい説明でお願いしたいと思います。入って左奥の方に展示室があるんですね。うわー、とっても華やか。赤やピンクの印象が強いですね。 広いガラス張りの展示室です。この上から吊り下げられているのが吊るし飾りですか？
はい、そうです。とっても豪華な作りになっております。
結構たくさんの種類のものが吊るされてるんですね。うさぎさんですとか、あと赤ちゃんがハイハイしているようなそんな人形もありますね。あと真っ赤な唐辛子も吊り下げられてます。可愛いですね。
はい、本来吊るし飾りには女の子が生まれた時に健やかに育ちますようにと願いを込められて作られるものです。吊るされているものにはそれぞれの意味があります。先ほど言われたうさぎは神様のお使いとも言われています。根が赤いですよね。赤には魔除けと護身の意味があり、病気を退治できるとか悪い病気にならないようにという意味があります。ハイコ人形は赤ちゃんが上手にハイハイできるようにとか、唐辛子は防虫効果があるので可愛い娘に悪い虫がつかないようにというような意味があります。
そうなんですね。一つ一つのお人形にはいろんな意味があるんですね。この吊るし飾りを教えてくださる先生が横手にいると聞いたんですが。
はい、ここに飾っている吊るし飾りは手芸家の大橋澄子先生と生徒さん方の作品です。で、吊るされている小物は先生がデザインして何度も何度も可愛くできるまで作り直しています。で、先生が納得してこれだって思うものを生徒さんに教えています。展示している生徒さんの吊るし飾りは1年以上かけて作られています。
見渡しただけで17、8もの吊るし飾りが展示されてるんですね。
そうですね、はい。で、今日なんですが、小物川郷土資料館のイベントとして10時から大橋先生による小物作り教室も開催しています。
人気がありそうですね。
そうなんです、はい。
ところで、ひな祭りといえばおひな様ですが、おひな様っていつ頃からあるんでしょうか？
はい、ひな人形が飾られるようになったのは江戸時代からになります。で、女の子の初節句の祝いに結びつけられるようになったのは江戸時代の中頃になります。今のようなひな祭りになるまでには長い歴史があり、いろんな行事や信仰が合わさっているようです。
そうなんですか。最初からひな祭りではなかったんですね。
そうですね。ひな祭りの元になったのは中国から伝わってきた上巳という節句です。中国では昔3月3日に水辺で身を清め汚れを払うという行事がありました。その文化が日本に渡ってきて、平安時代に貴族たちが自分の汚れを紙で作った人形片代に移して川や海に流す信仰が生まれました。それがだんだん庶民にも広まっていったようです。後の流しびなに通じるものがあります。
でも富田さん、まだひな祭りまでは遠いような気がするんですが。
はい、それとは別に平安時代に貴族の女の子の間で男女一対の人形を持って遊ぶひな遊びというのがありました。このひな遊びと3月3日の上巳の払いが結びついてひな祭りとなっていたようです。
そうだったんですね。展示室の中には大きな歴史のありそうなひな人形も飾っていますけれども、これはいつの時代のものなんですか？
はい、江戸時代の享保びなと明治時代の享保びなを2つ飾っております。で、左のものが江戸時代の享保びなになっております。この人形は市指定文化財になっています。で、小物川町の旧家から寄贈されたものです。
私が知っているひな人形よりもだいぶ大きいですね。
はい、目びなの高さが41センチ、尾びなの高さは40センチになっています。
今のおひな様よりもお顔が無表情に感じます。
そうですね、ちょっと怖いですね。 面長で能面のような表情が京ホビナの特徴です。このお顔が江戸時代の流行なんです。メビナは五つぎぬとか唐衣で赤い袴には綿を入れ大きく高く膨らませた姿です。豪華で重々しい作りになっています。帯名は側帯という姿です。で隣の明治時代の京帆帯名も雄物川町の旧家からお借りしたものです。
あと京帆帯名の他にもいっぱいお人形が並んでますが、これ何ですか？
これは教えというものです。見た感じは羽子板の板の部分がない感じです。でこの辺の地域では明治30年頃から大正にかけて各家庭で作られていたようです。昔は人形を持ってるうちが珍しく、この教えがひな祭りの時に飾られていたようです。今とはちょっと違ったひな祭りですね。もしかしたらおばあちゃんがいる子は昔のひな祭りを聞いてみると何か面白い話が聞けるかもしれませんね。雄物川郷土資料館のおひなさんを見てみたいと思った方はお家の方と一緒に来てくださいね。資料館には他にもいろいろなものがありますので、ぜひ見に来てください。
雄物川郷土資料館のひな人形展をご案内いただいたのは雄物川郷土資料館の富田さんでした。貴重なお話もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。